あげてください。
はい、始ま
った。何かな、おけんやをされた。
もう書くないし、全部
記憶から消えてしまいますから。
そういう話もあったらしいですけど、
一瞬一瞬あなたになってしまうと
みんな消えてしまいますね。
何でもどうぞ。私ね、ユダイの時にね、
結構痛みの練習させたかったことある
よね。でね、ある時は痙攣1年続いてね、
ピタッと1年ね。
で、頭ガンガン割れるのがちょうど1年ね。なんでこんなことになるんだろうだけど、ね、
いろんな学びがあってね、いろんな味があ
って。でもね、痛みっていうのはね、他のことに心を集中してね、何か一生懸命やってるとね、痛みが気にならなくなるね、不思議とね。だから絶対しなければいけないけどね、もう仕事を持ってる方がいいみたいね。だから痛みはそのままほっといて、一生懸命何か打ち込んでみるとね、
軽くなってしまうね。
で、痛みを忘れてしまうね。痛んでるんだろうけども、ね、そっちへ心いかなくなってしまうね。
だから、こうやって心集中すればいい
ですよね。痛みから心そらしてしまうっていうね。これもお祈りの練習の一つだね。マイナスの波からプラスの波変えるときもそうよね。最初やっぱりマイナスで心を向いてしまうもんね、
それをプラスへ向き変える練習っていうのは、ね、マイナスと取り組むことはできないよね。
だからもう徹底してプラスへ心を向き切るっていうね、お金心を転換させるのがいいよね。
そうするとマイナスを感じなくなるまでね、やってしまうね。
そうするとプラスに波長がピタッと合うっていう。だからもう痛みはもうね、楽しいことで心向けたら、うん、はい。
はい、それは肝の転換ということですか。
そうね、肝の転換ということでもあるし、思いをね、プラスの会社に向けたらいいんですよね。普通痛みっていうのは思いの姿なんですね。ね、シナハックの思いっていうのがね、痛みになって、それで消えていくんですよね。だから思いを掴んでるとどうしても、そう掴みやすいよね。
だから改善の方に切り替えたら、
はい、思いが消されていくと軽く進んでいくよね。何かに一生懸命打ち込んでるという時は、ね、思いじゃないのね、あれね。感謝の方に属するわけよね。真剣に全力をね、そこへ注ぎ込んでっていうのをね。感謝の言い方なんですよね。だから思いが消されて軽く済んでいくし、また掴まなくなるもんね。はい。はい。
全然違うことですけども、今日本の農業政策として、米の減反を今やってますね。それと今政府ガードで、椎茸とネギと今イグサ、私熊本の八代ですから、イグサが一番問題ですけれども、この件に対してどんなふうに対処したらいいかっていうか、 解決方法というのは一番ベストなものが何かありましたらお教え願いたいと思います。
そうね、あの普通みんなお金に考えしすぎるんですよね。ね、本当は必要なものはね、やっぱり神様がいただくって気持ちでね、感謝投資でね、生み出せばいいんだと思うんですけど、だからお金に換算するとね、これだけ働いてるのにね、もらえる額が少ないって引っかかるんですよね。でも実際はね、あのお金っていうのは本当のね、絶対価値じゃないんですよね。同じね、労力使って働いてね、手に入れたものっていうのがあるでしょ、ね、それは絶対同じ価値なんですよね。ただお金が金額が違うっていうね、少ない方が本当は得するんですね。金額が多くなったときはもう仮になるんですね。だからその外国でね、安いお米作るでしょ、日本で高いお米作るよね。で本当は安いお米の方がいいのよね。ところが日本のね、その賃金上がりすぎてますよね。だからその上がった分は不労所得になるのね。ある意味ではね、他からの借りがね、たくさん増えてるという感じになってしまってね、結局それ日本人は保存してることになるのね。借金積み重ねていくことになるのね。だから 最高の理想の姿っていうのはいつも、ね、無償の奉仕活動よね。ただで働いてね、ただでもらうというのが言うよね。働いて得たものは必ずね、同じものが与えてもらえるよね。だから日本人がね、昔のようにね、安いお給料で、ね、その奉仕の心でね、しっかり働いて、勤勉な、ね、働きをしてね、働きを多くすればするほど日本人全体は幸せいっぱいになるのね。ところがその労働時間も減らしてね、働きを少なくしてお給料だけ上げてくるっていうと、結局ね、借金を積み重ねて姿を取ってるよね。だから何か外国から安いもの買ったらね、得したいと思うでしょ。違うのよね。日本で楽してお金儲けてね、ね、そのお金で外国の安いものを買うっていうね、これみんな借りになるのね。後でまた生産しなければいかなくなるのね。だからどれだけね、人を幸せにする働きを実質的にね、たくさんしていくかの方が大事ですね。この役所さんもあまりそういうお金のね、金額にこだわらずにね、いいものをどんどん作って人のためにどんどん配ればいいよね。その配った分は必ずね、同じ量が返ってくるお金やらしいね。尽くしただけの働きに見合った分が必ずね、与え返されてくるね、ただででもね。そういうあの与え合いのプラスの循環が多くなる方がいいですよね。お金には換算しない方がいいですよね、本当はね。そしたら全て問題解決していくと思うんですけどね。いいものをどんどん与え尽くせばいいよね。そしたらみんなからもいいものをどんどんね、与え返されて、ね、幸せな状態になりますよね。
それまで持ち込め切らないっていう人が、
そうやね、ね。
もう自分から命を絶って、やっているし、ところも何件かありますし、そういうこう、なんていうかな、日本の歪みといいますか、どっかでやっぱ調整せんと、日本国の、今先生言われたように、給料の高さっていうのも、外交体制が高いですよね、で。そこの歪みがあるわけでしょ。
世界、
ね、から、世界的から見れば、どっかでその歪みを直すっていうか、そういうところの調整っていうのは、近い将来できるようになってますかね。
ね、あのボランティアで奉仕で働かないと元に戻らないよね。だからお金に換算してる間はダメよね。神様の世界にはお金がないよね。そういうの必要ないからね。 だから奉仕の心でお互いに必要なものを与え尽くし合うだけが本当の理想の姿になるんですね。だから本当に人を信じるんだったら家族のようなもんよね。ね、家族がお金取り合わないもんね。また本当にね、あの大事な親戚同士だったらお互いにね、無償で与え合うもんね。うん、そうすると本当の助け合いになっていくんですね。だから人を信じないといけないよね、これからはね。ね。だからそういう信じられる人をどんどん増やせばね、ね、助け合いの輪がどんどん広がって、そのうちにお金なんて相手にせんとね、本当に必要なものを与え合うね、尽くし合うというふうになってくると思うんですけどね。だからお金を儲けるためだけに競争しすぎるんですよね。無駄な競争が多いよね。なんか物でも作りすぎるでしょ、今はね。ね、
今のお名前ですもんね。
ね、お金を儲けたいだけのためでしょ。ね、必要なものをね、みんなに提供するためじゃないですもんね。だから本当に必要なものだけをね、安く提供してって言うんだったら、ね、自動車会社でもね、みんな本当にね、いい知恵を出しようでね、最高のものを一つ作ればいいね。ね、ほんで必要な台数だけでいいですよね。ね。そしたらもうね、あの無駄が全然ないし、修理するのをね、修理しやすいしてね、理想的な姿になりやすいのにね。あの信じ合う人のね、輪をどんどん広げたらいいんですよね。で、その助け合いを、本当の意味のね、実質的な助け合いをね、どんどんしていけばね、そのうちにお金なんてなくなると思うんですけどね。
いいですか、
はい、
ちょっと本当に1週間ぐらい前にかみさんの兄義兄になるわけですけど、いわゆる亡くなったもんですから、でいわゆる神道さんなもんで、神で、個人的な仏だもんですから、変な話ですけど、その死んだ後っていうのは仏とか神になるんですか、になるんでしょうか。
いや、それも
わからない。
いや、関係ないですね、
関係ない。
ね、神道だから神になるね、仏教徒だからね、仏になる、それ関係ないよね。もともとみんな神だったら神になるよね。
あ、
仏っていう言葉もね、ある意味ではその仏っていうね、すべての縛りからね、仏で自由自在になったっていうね、神様を指してるのよね。ただ言葉は違うだけで、
あ、
ね、だからいろんな宗教の教えでね、はい、使う言葉は全部違うんですよ ね、
あ、
ね、同じものを、ね、指してるのに言葉は違うの。
あ、
ね、
あ、仏ですか。
あ、自由自在になるという意味よね。
あ、
だからこの世から亡くなってね、この世の縛りから抜けてあの世の自由な世界に行っただけの仏なんですけど、ね、もっともっとね、全ての縛りから自由になった人が本当の意味のね、悟った人は仏っていうのね。
あ、
うん、
あ、
だからもともと本体の自分は、神なる自分はもう自由自在な仏と同じなのね。
あ、
ね、だからこの世の番組から抜けてね、あの世行くといろんな、ね、その人の心境に置いた番組へ移っていくよね。ね、そういう世界が、ね、あるのよね。だからこの世よりも縛りの多い、ね、番組に入る人もあるね。
あ、
もっと自由な世界に行く人もあるね。
あ、それはどうやって決めるんですか、生前の行いですか。
その人の心の状態ね。
あ、
行いよりも心よ ね、
あ、
ね、心にどういう、ね、うん、思いがあるかよね。だからマイナスの思いの多い人は下の方へ落ちていくのよね。だからその思いはどうしてできるかというね、言葉によってできるよね。思いの中核になるのが、核になるのが言葉よね。だからプラスの言葉をたくさん使う人は、ね、プラスの思いになるよね。そうすると番組が上上上がっていくね。でもマイナスの言葉は思いがマイナスになるのね。そうすると番組が下がっていくっていうね。だから現実はね、マイナスいっぱいでもね、それと関係なしにね、プラスの言葉はたくさん使う方がいいよ ね、
あ、
ね、自分の心はプラスにプラスにってね、すると番組がどんどん上がってね、いい世界を見ていけるね。
あ、
その中で一番いいのがありがとうございますという言葉やね。ね、最高の言葉がありがとうございますよね。そうすると番組はどんどんどん投げてもらえるのね。
はい、で、すみません、もう一個、そのありがとうございますって、っていうのいろんな意味があるんですよ。もしあったら教えてもらいたい。ありがとうございます。意味、意味を。
意味ね、はい、これは宙の大神様の究極の名前っていうだけあってね、
はい、
神様の働きを全部の中にね、持っている言葉よね。だから神様の働きね、特性の全てを中に持っている言葉で、はい、それも無限の無限の何々っていう言葉でね、中に持っているよね。
あ、それありがとうございます。
ありがとうございますっていう言葉の中にね。だから幸せだったら無限の無限の幸せっていうのが中にあるのね。
あ、ね、先ほど書いてあった
ね。
あ、
だからもう全ての要素を全部中に持っている言葉だから、
はい、
うん、たくさんあるね、本当にね。
あ、
じゃあありがとうって言っては神様が来る、来るっていうのか、近寄ってくるような感じでいいんですかね。
そうね、だから、
うん、
まあ自分がね、ありがとうございますって唱えると神様に心を向けてるのね、方向付けしてるから、自然に太陽を見るようなね、見方になって神様を見るのね。そうすると神様の方から光が行ったくてね、世の中入り込んでくるっていう感じね、両方から近づいてるよね。
あの元の総理大臣が神の国って言われたわね、非常に反発出ましたわね。私はまあ別にもう天皇制があるから神の国でいいと思うんですけど、先生はどうに。
そうね、日本は神の国っていうね。でもね、あの本当の神の国はもっともっとね、高い次元のね、世界の話よね。
それともう一つは世界の国の国旗なんですよね、うん、まあ今戦争を世界でやってるけど、日本はまあ、あの国旗って太陽みたいなものを輝いてればね、だからアメリカとしては星なんですよね。だからある意味言えば月だとかいろいろ県だとかいろいろ国旗あるんですけど、まあその中で太陽を輝いてる日本っていうのは素晴らしいなんですかね。先生はどうにも、
ね、そういうね、あの太陽で象徴される心ってね、やっぱりね、やっぱ無限に明るいっていうね、また暖かいとかね、
まあそれも一つの神として、
そうですね、うん、だからその日本の心を象徴的に表してくださってるよね。ただこのね、日の丸の国旗でもね、日本の国だけのものって限定するのは悪いことないかもしれないね、ね。
そうですね、
だから地球がね、本当に理想的な姿になるんだったら地球の国旗でもいいよね。ね、いいものはみんなに提供すればいいよね。
まあそれは一つの顔として日本という顔として、
ね、うん、ね、まあ最初はね、日本人はこの多様な心を生きますっていう意味でね、そういう人が集まっているという意味ではいいと思うんですけどね。で、地球上の人がそういう同じようなね、太陽の心をね、しっかりできるようになったら、ね、世界の人の国旗でいいですよね。だから神様からのプレゼントはね、みんなに平等に与えられてるよね。
はい、
ね、だから自分だけのものなんて掴んだらおかしいよね。ね、いいものはみんなどうぞどうぞって言ってね、お互いにね、与え合うのがいいですよね。それでも星がいいって言うと星がいいんですけど。
じゃあ日本って偉大な国なんですかね、そう決めると。誰がどういうふうに決めたのか分かりません
けど、そうね、日本っていう日の元っていう意味でもね、ね、根源から現れたね、本当のね、素晴らしいね、ものなんでしょうけどね、ただ島国日本じゃないですね。
あの、さっきの話またちょっと戻るんですけど、先生があの無料で働いて無料でもらいなさいという話で、例えばあのさっき山田さんの話すごいいいなと思って、特にあの感銘を、例えばあのエルトゥール号の遭難という話が本当素晴らしいなって、あの、まあ、自分で感動して、またあのぜひこれを友達にあのいろんな人に発信、情報収集して発信できたいなって思うんですけど、例えばあの、まあ、本当に人に喜ばれることとして、まあ、そういう情報をいろんな人に発信したら、例えばあの仮にメールだけの送るって言ったら自分には何も実際的にはプラスになるものはないんですね。ただ、まあ、相手の人はすごいあの喜んで、またそれは喜びが多く来る可能性が あの出てくると思うんですけど、その時ってやっぱりそういうことをしてれば必ず何かこう自分に必要なものっていうのは必ず入ってくる、
ね、入ってきますね、
うん、それはその人たちからじゃなくてまた別の、
まあね、あの
神様からか
、うん、まずねあの与え尽くす心はね、神様の心と一つになるのよね、一致するのよね、だから与えたら与えただけ神様の方からね、それを補充する意味でね、自分の中から湧き上がるように出てくるね。神様からまず補充してもらえるね。アイデアでもね、ただで与えたら与えただけね、アイデアはどんどん湧いてくるよね。自分がどんどん与え尽くされてくるよね、神様の方からね。ほんで、人と人との間でもね、物を与えたらまた必ずね、うん、すぐには返ってこなかったよね。相手に力がついたらまた与え返したいと恩返しでね。だから縦と横のね、プラスの交流が起こるのよね。だから与え尽くすっていう心は大事にね。それをね、まずお金に変えるとかね、求める心を起こすと、神様はまず与える心だから、神様との交流をストップするね。ね。神様から与え、ただで与えてもらったものをね、自分が勝手にお金取ろうとするのよ。ああ、そういうところに神様ね、もう。二度と与えたくないと言わないけど。まずあの、求める心と与える心が8は合わなくなるね。うん。呼吸と同じよね。うん。ね、受けたものはやっぱ吐き出さないだからね。だから求める心はそればっかしだからね。もうそれ以上神様の方から入らないのね。そうですよね。それで人と人との間でもね、求める心はマイナスの交流になってしまうから。お互いに疑心暗鬼の心はね、お互いの心でやっぱりね、ちょっと避け取ろうとするよね。そうすると必ずマイナスが身についてくるよね。やっぱりあの、与える心でね、まず、しっかり生きる方がね、神様からの応援も多いし、ね、人と人の交流もね、プラスの交流が起こるから、ね、必ずみんなが幸せになっていくね。それでいいのよね。
まあそんな出してきてると思うんですが、結構やっぱり多いんですけど、まあ何をやろうかなって、でもなんか本当に自分のやりたいものをやろうかなって、みんな思ってるんですけど、まあそれが、まだ見つからない状態なんですけど、まあもしそういう形で本当に、まあさっきの情報だけの発信だけで、もし、ね、それが彼の喜びだったら、まず、本当に、それでやってみたらっていう、こういう話聞いたからって、ぜひ伝えたいなと思って、
本当だね、はい、だから本当は、物よりもね、心がプラスになる情報が欲しいんだよね、みんなね、ね、本当に幸せそうだよね、物って有限よね、でそのね、必要なもんって限界があるね、ちょっとだけでいいんだよね、食べ物でもね、満腹するだけ食べたらそれで終わりでしょ、ね、でも心のね、ね、情報というのはもう無限にあってもいいよね。心を豊かに幸せする情報ってね、いっぱいある方がいいよね。それだけ幸せが大きくなるのね。
それ与えるものは自分も喜びになるものを、
そうよね、
神様の話に託すれば、ね、それが一番の相手に伝わる、
本当にそうです ね。だから情報の交換ってね、与え合いって最高なんよね、本当はね。はい、
今の求めるということとか与えるというお話の中で、無形の部分でいろいろ我々が想像する世界があると思うんですが、で表現すれば目的だとか目標だとか理想というあるいは志というそれを一つの動きとしては方向なり内容によっては、求めるという捉え方もできると思うんですが、そういう内容質レベルという部分と具体的に日々今を生きるということの感謝の意義という部分と、それは不利体として捉えることができるでしょうか。
はい、ね、まず感謝することによってね、心が神様に向くんですよね。それで神様からね、必要なものを受け取れるのね。神様から受けたものを持って初めて与える生き方が取れるのね。だからいろんなね、そのアイデアっていうんでもね、神様から降ってくるように、ね、与えてもらうのね。それでいろんな発明発見ができるのね。 じゃあそれをね、持ってる人が世の中へ与え尽くせるわけですね。だからその幸せって言うんでもね、神様から受けてるよね。で、幸せな人は、ね、幸せを周りに振りまけるよね。だから全て神様からね、与えてもらったものをたくさん持たないといけないよね。それたくさん持った人が与え尽くす量を増やしていけるね。だから求めるのはこのように自分の立ち置きすぎてるよね。ね、何もない状態の立場へね、不足の状態へ自分を置いてるから求めてしまうね。ね、求める心では何も与えられないからね、探しはおかしいという感じだよ。ね、でも感謝の心はまず神様の中に飛び込んで神様から全てのね、っていうのを向け直そうとしてるね。で、神様も与え通りたまらないからね、一生懸命与えてこようとしてるね。ね、それでいいものをいっぱい心に感じ取ってね、それをね、豊かに生かすことによってね、現実にいいものがいっぱい生まれてくるよね。だから自分を神様の側へ戻してね、それで与え尽くす生き方を取ることによって、ね、神様の理想がこの現実化してくる、現れてくるよね。それはもう全ての分野でもそうよね、同じよね。
この場合に満たされるっていうのは、器の大きさによって内容が違うわけですが、ほんの一つでもいかないように満たされるっていうことを、満たされるっていうことをいつも願うというか、大きなものを求めるっていうことではなくて、目の前にあることを一つ一つ自分が楽しみとして生きるっていうことで、それを持続するという生き方でよろしいですか。
そうですね。だから必要なものは本当はすでに与えられてるんですよね。それに感謝にね、生きることによって気づいていけるね。で、気づくことによってそれは本当の自分のものになっていくんですね。神さんのはもう先を見通して、もうね、必要なものを前もって先に用意して与えてくるのね。だからそれを受け取るだけが大事なんですよね。だから感謝することによって、感謝に生きてそれを受け取ってね、それを自分の器へ入れるわけよね。それでそれを与え尽くすことによって、また自分が大きくなっていくんですね。どんどん器が大きくなってね。で、その循環していく量がどんどん増えていくっていうね。それで自分も大きくなり、人もね、幸せをね、大きく受けていけるようにね、なっていくっていうね。だからプラスの循環がどんどん大きくね、スピード化して速くなるのが大事ですよね。だから最高理想の世界というのは、もう与え尽くし合いのね、量も多いですけど、スピード化が速いんですよね。循環のスピード速いほど、たくさんね、自分の中を素晴らしいも流通する、流れるもんね。それだけ自分が豊かになるっていうことでね、素晴らしく幸せになってるという状態ですね。だからいいものをスピード化して早くね、循環する、与え合うというのがいいですよね。ね、
その場合に例えば100人や100通りの違いがあって、100通りの理解、仕方があって、自分が自分のこの他との違いの中で自分が満たされてるっていうか、生かされてるっていうことを自分が喜びとして感じるという、そういうまさに自分の中だけを爆発という行為で、それがまあ全ての恩恵でありがとうという言葉に再現されるという方という理解でよろし
い。そうね、それでいいですよね。はい。はい。
そうしますと、自分の意見とかですね、こう思うとか、そういうものはあんまり持たない方が。
そうね、それが神様の心がね、すっと自分の心を移ってね、みんなにね、その必要な幸せを与える意味のね、そういう意見とかね、そういうものだったらいいんですね。でも神様から離れたもんではちょっとずれる可能性があるでしょ。 ね自分がこうしたいって言ってもね、人の自由を縛ったりね、相手にとって重いになったりする時あるよね。でも神様の方は、ね、みんなに必要なものを的確に与えようとしていくね。自分だけの側は出さないですね。 人人に合わせてね、必要なものを与えようとするから、ね、まだ一律にみんなに平等には与えないよね、一人一人に合わせて、必要なだけよね。で、そういうね、働きが自然に出てくるんだったらね、それでいいと思うね。
ありがとうございますというこの言葉はですね、まあ、人間の、言葉と想念と行為ですね、基本的なとして。で、ありがとうございますということを口に言葉に出さずに思いでありがとうございますし思いを出した場合と直接音の言霊として出した場合とはやっぱかなり違いますか。この
そうね、その必要に応じて両方ね、うん、大きい力があるんですよね。だから言葉に出してこのようにね、いろんな強い影響を与えるというのもね、それもできるんですよね。でも心で各祈ることによってね、心の奥で大きいね、神さんのね、助けいっぱい受けるということができるのね。どちらもね、使い道によって大きい力が出てくるのね。
思いもありがたいという思いと同時に言葉も出せば一番いいわけですよね、
うん、そうね、だから必要に応じてね、使いこなせたらね、
さらに行為もそれに止まれば
いいね、はい、そうですね、はい、ね、普通は言葉とね、この思いと行いというのね、本当はワンセットになっているのね、ね、本当は区別しにくいよね。うん、言葉にしたら必ずそれが思いに心になってね、だから形に自然に出てくるようになってるのね。だからまず言葉選びっていうのが一番大事なんですけどね。あとは言葉に従って心が出来上がって、それがね、具体的な形ね、行動に生まれてくるっていうね。はい、
日常生活のようにね、自分自身のことですけど、親の問題、それが例えば何かのきっかけで親とうまくいかないんですけど、その問題を置いたまま次にまた病気が発生してきたりとか、次々とまあ、いろんなことが出てきてるんですけれども、それとプラスまた楽しいことも自分の中でやってはいってるんですけれども、常に恐怖心とか心配、それが心配性で恐怖心が常にあったりとか、前に一歩自分の表現がうまくできなくて、もう一つ前に飛び出せなくって、いつもなんか心の中に燃えて続けて、なんか苦しい状態が続いてるんですけど、でも前に向こうという気持ちはあるんですね。それは恐怖心とかそういうものがやっぱり感謝の心がないとか、そういうことなんですか。
そうね、感謝を、ね、してるときは思いが出なくなるね。また思いがどんどん消されていくのね、感謝することによってね。だから思いが心に溜まってるという状態のときは、もう感謝忘れた期間が長かったということだよね。感謝忘れると思いが蓄積されていくね。過去をつかむものがどんどん古いものが溜まっていくのよね。で、感謝は新しいものと置き換えだから、ね、古いものどんどん消し去ってもらうね。で、新しいものと置き換えてもらうから、ね、だから心に思いが溜まってるときは感謝を忘れたためにね、そうなってるのね。で、その思いがいろんな恐怖心にも変化するよね。で、いろんなマイナスの現実の姿にもなって現れては消えていくのね。だからそのマイナスの姿を全部消し切ってもらうのは、もう一回感謝に戻ればいいよね。うん、だからね、ありがとうございますって唱えるだけでいいのね。心で唱えるだけでね、どんどんマイナスの思い全部消してもらうね。また心が明るくね、自然に感謝ができるようなね、湧き上がるような感謝の状態に変えてくれるね。またもうすべてプラスに、プラスに向けていけるよね。うん、もう全部消えてしまうね、そういう問題がね。
感謝を自分で感謝の心を持ってから、向こうの
そのね、仮に形がマイナスでもね、自分はもうプラスにしか受けられなくなってくるね。でその形もね、全部プラスに置き換わってくるね。すべてが好転するね。だからもうただもうね、ありがとうございます。唱えるだけで、それをしっかりね、ちょっと練習するだけで、必ずいい結果が出てくるね。でもみんな感謝に生きるっていうの忘れてたよね。だから感謝に生き始めたらもうね、神さんの大きい助けがどんどん来るからね。もう全てが良くなる、必ず良くなるの。ね、だからそういうのを一回ね、やっぱり練習で試してみるのがいいよね。ね、そしたらいろんな奇跡いっぱい見せてくれてね、ああ、感謝に生きるのは正しいなって分かってくるね。ああ、無限におおらかになれる。本当にそれはね。はい。
そうですよね。マイナスを知ったってことはね、ありがたくこれはね、プラスに変えることができますよね。それはマイナスだって思えば、自分で変えれば。
ね。
あの、ありがとうございますっていうのとありがとうっていうのと、あの、まあ、同じ意味だと思うんですけども、やっぱり言霊の方から行きますと違いますか。
はい、
違いますか。
全然違います。
そうですか。
ありがとうって家で唱えてた
らいいんですか。ありがとうございますがいいですね。ありがとうございますってね、心で、心でね、唱え続けてたらね。
人のために何かするとか、
うん、
そんな
ん
じゃなくて、
ああ、
自分がありがとうございます。
ありがとうございますって唱えることがね、もう大きいね、みんなへのプレゼントになるね。神様の大きい働きをしている人にプレゼントしていると同じになるね。だからね、人のためにって思わなかったらいいのね。ただありがとうございます唱えてるだけで、自分に縁があるとこにまずね、大きいプレゼント届いていくよね。自然にね、ちゃんとしてくれるね、神様がね。はい、ありがとうございます。うん、はい、そうですね。
理解をすることが生きていく上で、一心できるという度合いなり、自分が持っているいろんな能力を形に変化する上で、使える道具が膨らむというか、そういうふうな捉え方からすると、宇宙の仕組みだとか神のこの廃材だとか無形の世界ということの、自分の理解を深めることを常に、心がけるということは、ただ一日の行をすることと、プラスそういう自分の思索というか想像というか直感の中で自分が理解を深めていくということが、やはりどちらも必要なことだ。
そうね、どちらもあった方がいいですよね。だからその神様とか宇宙の仕組みとかね、大きくね、全体を見るっていう意味で必要なんですね。で、全体の中でね、その部分的な働きをね、させていただいてるね。で、部分に巻き込まれるとやっぱり気持ちがね、小さく狭く落ち込んでいくのね。で、全体との生かし合いの交流を忘れてしまうんですね。でもね、神様とか宇宙全体とかね、そういう大きい仕組みを考えてると、ね、本当にね、宇宙全体が生かし合い、助け合いのね、大きい交流が行われてるっていうのに気づくんですよね。だからもう自然な生き方の中でね、宇宙全体から助けてもらってるからね、もう自然に恩返しの心でできることさせてもらおうというね、無理のない生き方に変わってきますよね。そうすると自分の働きが本当に必要な働きになってね、全体にね、与えていけるんですよね。やっぱり両方いいですよね。両方ね、並行させるのがね。
をそうすることと、この肉体を持って今生きているということを限られた時間の中で、まあ、あの最初のプログラム、この肉体を持つ意味というプログラムを持っていると思うんですが、その選択の自由の中で、それを体験をして、提供して、その意味を食べていくということの中で、その寿命というのが、そのプログラムを、プログラムをまあやりながら、細かい部分で変換をしながら、発生をしていって、ある意味で、その自分が意図が立ったときが寿命というところになります。
いや、まあ、そういう意味もあるかもしれないけどね、まあ、他にも意味があると思うんですね。ね、あのこのような寿命っていうのは、ね、ある程度期間を、ね、定めてもらわないと、永遠にっていうとね、努力しないですよね。ね、だからこの世でないとできないことってあるんですね。だから期間を限られると、ね、それをしっかりこの世でしておかないとって思えるよね、真剣になれるよね。で、ある程度の寿命は一応決まっているのね。ところが、その寿命が分かってしまうと、またその、ね、分かったことによって、また心が縛られてくるよね。あと一日しかないと思うと、ね、せわしなくなってしまうよね。まだ10年あると思うと、またのんびりしてしまうかもしれないよね。ね、だから本当は、それ分からずにね、今日一日をしっかり生きる方が、ね、充実された生き方する方がいいですよね。で、全体としては一応ね、人の寿命は似たような感じよね、決まってしまうよね。でも、ちょっとの違いはみんなあるのよね。それもあの、ね、この世でね、寿命長い人は、この世の方がね、さらに幸せを大きくできるから伸ばしてもらっているね。もし短い人はね、もうこの世よりもあの世へ行って、ね、もっと別な勉強場へ移る方が早く幸せになれるからってあの世へ戻してもらうのね。で全部プラスになるようになってるんですけどね。ただこの世のね、与えられた寿命を本当にね、生かせるかどうかが一番大事なんで、ね。だから最高に生かせるためのね、仕組みにね、なっててね。それで寿命は分からないようにしてるね。ね。分かっていい人は分かると思うね。でもそれにとらわれてね、マイナスになるんだったら分からないようにちゃんとね、隠してるね。そういうふうになってますよね。はい。
神様の仕組みの中に人間死ぬ時にやっぱりその一生を見せていただける。
そうね、もう亡くなってあの世行ったらね、大抵この一生をね、やっぱり振り返って勉強させてくれるよね。でその自分の行くね、番組の世界へね、導いてくれるんですけどね。でもすぐに行くとこへ行かないでね、行くとこ行く人でもね、一応高いとこを見せてもらってね、ここがいいかってね、言ってくれるよね。でもね、やっぱり波が合わないと、そこに居づらいですね。ね。で、結局自分のね、うん、落ち着くところへね、落ちていくのよね、やっぱりね。
だから自分。一定の期間があるんですかね。死んでからそれ一生見せられて、自分が最終的に落ち着く期間まで
っていうのは。だからそれはもう勉強して気づくね、時間を与えてもらうね。人によって全部時間の感覚変わるんだよね。でもやっぱりね、その本人にとって一番ね、いいようにいいようにしてくれるね。無理やりっていうのはないよね。仮に地獄に落ちるにしてもね。強制的に無理やり地獄を落とされるんじゃないよね。一応いい世界見せてもらってね、ここにね、いてもいいんだって言ってくれるよね。ところがね、やっぱり、自分だけね、その地獄の落ちるに持っててね、極楽の世界置かれてもね、もういたたまれないよね。で順番にね、世界を下げていくのね。で、やっぱり最後に自分が落ち着くところへ落としてもらうね。ね。で、そこでね、またいろいろ勉強することによってね、ね、いろいろな世界見せてもらったね、それがまた生きてくるね。ね、順番にそこへ上がっていこうとするのよね。だからやっぱり神様の至れり尽くせりで、ね、ちゃんと見守ってくれるんでね。はい。
仏教で四十九日って何か意味ある
その期間。いろんな説があるんだよね。ね。でも、それにとらわれない方がいいですよね。日にちはあまり関係ないみたいにね。一人一人全部違うんでね。ね。すっと高い人が上がってしまう人もあるよね。もう日にち関係ないよね。 1日かからないよね、高いからちょっと高いって言われるね。でもっと長い期間ね、このようにずっとね、タオルしてるとかあるよね。ね、だから人によっていろいろ違うんでね、別にね、そういうのに新宿に行って日にちで、ね、限定することはないと思うね。自由自在なんね、それもね。
あのさっきの与えるって話なんですけど、ちょっと考えてて、まあ、与えるっていうのは、例えば人に対しても与えることかもしれないんですけど、先生の話聞いてると、なんか神に対しても与えるっていうことも与えるってい
う。そう、そうだね。だから神様へ与えるのは、お返しする恩返しっていう意味よね。ね、より新しいものをね、受け続けるために、古いものをお返しするというような与え方かもしれないよね。ね、人への与え方は、神様を受けたものをね、与えるっていう意味よね。でも神様を返しするという意味もね、神様全体だからね、周りに与えるのも神様の返しになるからね、これもね、両方兼ねてるよね。
神様に与えるっていうのはもうありがとうございますっていう感謝。
そうですね、一番大事なね、それがね、それが一番の根本の与え方よね。受けることと同時に与えることになっているよね。はい、
さっきの話の続きですけど、私有権者ありませんけれども、亡くなった時に物の本でアンドロメダ星から来たとか、シリウス星から来たとか、やっぱり宇宙の方の星団から来て、やっぱり生まれ変わって、また、まあ、肉体を離れて、肉体は持ち出し禁止だから次の星団に移っていくという、いろんな本に、書いてありますけれども、それとこう今の魂がずっと消化して、まあ、落ち着くところに落ち着くという部分と、なんかちょっと次元的に離れてるような気もするんですけど、その辺のところ。
ね、別にいろんな星の世界行くって言ってもね、やっぱりこの世とないレベルじゃないよね。違うレベルの世界の星よね。それもね、それもやっぱり言葉通りにね、その人が選んでいくんだよね。だからその人の使う言葉通りの世界全部用意されてるから、ね、そういう運命になっていくよね。ただそういうのに言葉で限定しない方がいい ね。だから自分の行く世界は無限のね、ね、幸せいっぱいの最高の世界で思えばね、そういう世界行ってしまうよ。
ね、思いをこう変えた方がいいですね、固定させないで。
ね、だからそういうふうにいろんな言葉に惑わされてね、それに縛られたら、ね、そういう世界が抜けられなくなってしまうね。ね、言葉の縛りが一番きついよね。ね、誰がそういう言葉をね、使ってきたかっていうのは問題でしょ。ね、自分が初めて使ってるんかね、誰かが聞いたのを使ってるんかね。神様の言葉かどうかわからないもんね、それね。自分がそういうところに行きたいからそういうことを使ってるかもしれないでしょ。でも実際行ってきてね、過去に行ってきてね、ね、それが本当に分かってて使ってるかもしれないけどね、でもそれが過去に行ってきたとしてもね、あくまでもね、過去の一つの縛りの中に入ってたっていうだけなんで ね、そんなら構わり込まない方がいいよ ね。 ね、もっと無限にね、素晴らしい世界いっぱいあるからっていうね、だから言葉はもっと自由自在にね、駆使していい言葉を使えばいいよね。はい、
さっき先生がね、思いの世界が一番大事だということで、向こうへこう行くときも思いの度合いによってこのとこへ行くとおっしゃいましたけども、でそういう意味から言いますと、現時点でこの三次元に生きておることを考えますとね、まあ、日常の例えば日常生活で、まあ、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、そのいろんなものをマスメディアとかマスコミとか、まあ、テレビの番組見てもね、まずテレビのドラマなんか見ると本当に殺人事件なんちって殺すっていう字が必ず入ってるぐらいね、そういうことを興味本に扱ってる。また三面記事とかいろんな記事見ても死んだとか殺されたとかに非常に増えてきますよね。そういうことを見てこう一喜一憂するということは、やっぱり思いの世界がそうやって 重なってくるような気もするんだよね。
そうですね。だ
からあまりそういうものにはもうタッチしない方が本当はいいのかなっていうのも思うんですけど。
本当はそうなんですね。本当はそうですね。だからね、お祈りしてね、感謝してね、神様の世界へ心を向けるのがいいですね。そうするとこの世もプラスにプラスにね、早く変化しますよね。
必要のないことだと思いますね、本当に。
本当はそうなんですけどね。
娯楽は娯楽にしてもね、もう少しプラスの娯楽の方が一番いい。
本当にそうなのね。
興味を引くためにね、本当にまあそういうぐらい、マイナスの方のあれが多いですね。
多いですね。ね。
いいですか。
はい。
アホな質問です。今51歳ですよね。少しだけちょっと思い当たるところがあるんですけど、その番組、向こう行っての番組ですよね。自分がどこに行くかっていうのは分かんないですけども、今51で、今が例えばありがとうございますとかっていうのを回数多くすると、向こう行って上がるんですか。
上がります、上がります、
上がります。3回できないですありがとうございます。
いやもうね、あのトントン拍子に高いとき上がってしまいます
いや少し気が楽になります
、はい。
亡くなった人を見とった時にですね、あの息が止まる前に、なんか目がもう遠くを見つめてるような目になったのをちょっと確認したんですよ。その時は何か安心して、なんか神様を迎えに来てくださって、なんか安心したのがすごく目の境地になって上に登っていってる時なんでしょうか。
あのそれあのね、肉体のそのね、表情姿ではね、ちょっとわからないですね。うん、だから安らかにね、すっとね、身を閉じて死んでいく場合ね、そういう世界行ってる人もあるよね。でも、その逆の時もあるよね。また表面ね、もう、鬼のような形相でね、苦しい姿を撮っててもね、あの世ではいい世界上がってる人もあるのね。うん、だからその魂が肉体から抜ける時の状況はあまりね、
とらわれない
方がいいね。だから楽に死んだからいいとこ上がるとは限らないよね。またね、苦しい目してね、向こう行ってね、低いとこ落ちるとは限らないよね。逆に苦しいね、姿を取ってね、大きいマイナスを消し切って、ね、高い世界上がる人もあるよね。ね、楽な状態であの世行ってね、マイナスを生産せずにこういうとこ落ちる人がでもね、どっちにしてもね、プラスに飲む方がいいね。ね、マイナスを飲むとね、そのマイナスを相手にかぶせるもんね。ね、どっちにしてもプラスにプラスに思ってね、プラスの言葉を投げかけてあげる方がいいよね。ね、安らかに亡くなったら、あ、いい世界に行けてよかったね、言うてね、極楽世界でよかったね、って言うね。プラスにプラスにね、プラスの言葉を投げかけてあげるのが大事よね。
それを見とるときはやっぱり私たちがこうありがとうございますという言葉をずっとこうかけてあげることによって、またその者たちが安らかに、
そうですね。だからありがとうございますってね、その言葉をプレゼントするのは最高のプレゼントよね。ね、どういう世界に行くにしてもね、さらに大きいプラスを与えてもらうね。
はい、覚醒炎ってあるんですかね。孫の代にこう一つからこうして引き込んで魂の、
うん、そうね、あの遺伝っていうのもね、本当は一人一人ね、独立してるのよね、親から子へ、子から孫へって言うんですけどね、まずあのね、その親のもとへ生まれるときにね、子供は親と同じものを持って波長があって生まれてくるよね。ね、で親と同じものを持ってるのね、だから出てくるのよね。孫も同じだよね。
孫にも出てくる可能性がある、
うん、孫もね、そういうね、とこへ生まれるというのは、あのね、同じような波を持って波を合わせて生まれてくるね。
じゃあその時代が悪くても息子の時代が良くても、またこの先祖のいろいろなこういう、
それはだから、本人一人一人の問題なの、ね、だから本人が変わったらね、
そう
ですね、遺伝が伝わらないもんね、
だから悪いことがあるとそっちの方からの継承で出てきたんじゃないかなっていう、
そうね、だからその親や ね、先祖のせいじゃないのね、もし自分にそれ同じものがなかったら絶対出てこないね、出てこないマイナスはね、またそのマイナスをね、その自分の代で消し切ったら、ね、絶対遺伝はしないね、
ってないから自分でよくしとかなきゃいけない、うんうんうん
ね、だからもうみんな自分で決める
ってね、自分で止めるってことですよね、
うん、自分でね選んで決めてるからね、うん、どうでもなるね。ね、親がそういうねなんかマイナスの姿を撮っててもね、その影響を全然受けないっていうね、そういう自分になればいいよね、うん、もし親がねそのマイナスを持っててもね、まあそれね、そこで生まれる限りは自分もね過去世でそういうマイナス姿を持ってたって言えるのよね。でもね、それを今の自分がお祈りしてね、感謝して神様に消してもらったら全部消えてなくなるよね。親がマイナス姿を取ったからって自分がマイナス姿を表す必要ないよね。自分はもうそういうのとも無関係になるね、うん、だから自分さえ変われば全部変わるよね。
だからそれだったらこれからの宗教は別に、まあ、私の思いはまあ先祖を守れば別になんていうの、みんなバラバラに宗教信仰してるわね、日本なんかもほとんど自由だから、まあ先祖を守っていけばいいことであっていいと思うんですけど、別に他の宗教に入ったからって問題はないわけですから。
そうね、だからもうこれからはね、いろんな宗教団体に入るっていうんじゃなしにね、本当の神様につながればいいよ ね。だからありがとうございますとなえて、本当の神様につながって本当に幸せを与えてもらうよ ね。だから宗教団体とか教えとかね、そういうのはみんなね、模型みたいなもんやね、偽物なのね、本物じゃないから、ね、だから本物の助けはね、ありがとうございますで受けるのよね。
まあ先祖しかないってことですよね。
うん、だから本当のね、命の源っていうのは ね、先祖であり神様よ ね、うん、だから先祖をマイナスに見るっていうのはおかしいもん ね、本当の命の源はね、完璧なもんよ ね。だからマイナスを見ることがね、間違ってるよ ね。だからそれを感謝でプラスに受けていけばいいよね。そうするとね、ブラシもばっかしをね、受けていけるっていうね。
あの天国と地獄の話ですけど、あの例えばヒトラーはあの天国に住んでるんですか、地獄に住んでるんですか。
これね、あのみんな、うん、言葉でね、その時の世界を作り出してるもんね、うん、だからね、ヒトラーも天国にいてるって言うたらね、天国にいてるヒトラーがあるんだよ ね、 ね、そういう世界を見てるんね、そういったね、ね、でも悪いことしたからね、地獄が落ちてるって言ったらね、そういう言葉通り番組に用意されてるよね。でその人はね、地獄の下ヒトラーを見るよね。だからどういう言葉を使ってそういう世界あるよね。
それはもう見る人のチャンネル
ってことですか。そうね、うん、そうなのね、うん、だからやっぱり自分が最高のものを見たかったらね、みんなね光り輝いてるっていうね、極楽世界いてるんだっていう方がいいよね。ね、そういう番組に心をね、向けて、それを、ね、見る方がいいよね。ね、みんな地獄落ちてるなんて嫌よね。
つながるということはやっぱり、さっきお祈りの時間で瞑想をする、やっぱりああいう時間をとって、その一つ一つ自分の中で感謝を積み重ねていくということが神様につながるということなんでしょうか。
いや、もともと神様とつながってるのね、はい、うん、つながってるからね、確認する意味でね、ありがとうございますって唱えさせてもらうね。
その時間をと
って、いや、それはだからそれはもう自由自在でいいね、座ってするのもいいしね、時間取ってするのもいいし、ね、寝ながらね、ありがとうございますって寝てるのもいいしね、夢の中でありがとうございますもいいし、ね、何かね、仕事しながらでもいいしね、もうそれはもう自由自在でいいですよね。神さんの方はいつもね、うん、一体化してね、助け続けてくれてるよね。だからこれから一体化するんじゃないね、一体化してるのね、それに気づくためにね、そうね、はい、ね、はい、ありがとうございます。